暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰翔です。
こんにちは、大凪光太郎です。
はい、前回日本の暦のお話をちょっとしたんですけど、日本の、文化というか考え方の一つに八百万の神様っていう考え方あるじゃないですか、物には神様が宿ってるよねとか、そういうような考え方なんですけど、それってすごく素敵なことだなっていうふうに私は思うんですね。なんかやっぱ何ですかね、 DNA に組み込まれてるのか、ついやっぱりそう考えがちですよね。
考えちゃいますね。なんか、昔なんか、曲でなんかトイレの神様とか
ありましたね。
ありましたね。
実際にトイレの神様っていますしね、いるっていうのは私が見えるとかそういう話じゃなくてトイレの神様って言われている、いるんですよ。ちょっとド忘れしちゃった。お札とかあるんですよ。実際そういう神社とかがあって、お祭りできる神様がいるんですね。で、うちにもその一時期お手洗いに神様お祭りしてたんで、実際にいると。日本もそうやってこういろんなものに神様宿るよっていうなんか精神あると思うんですけど、マヤも多神教というか、たくさんの神様がいるねっていう概念の国ですよね。
そうですよね。一応ちょっといろいろと調べたんですけども、300から400ぐらい確かあるのかな、神様。
そんなにいるんですか。
いるんですよ。結構いろんな名前がついてたりとかするんですけども、でも結構ね、組み合わせたようなね、神様とかも結構いるんですよね。
組み合わせ、
火と何かを組み合わせてる神様とか。で、結構多いのがやっぱりその神話から来てたりするのもあったりとかするんですよね、神様としてね。
なるほど。
よく何でしたっけ、ツオルキン歴ね、ツオルキンの中に、お猿さんいるじゃないですか。あれは双子の、神様なんですね。双子の猿から来てる神様だったりするとかっていうふうにね、つながってたりとかするとかっていうのがあったりとか。
例えば、インドの神様って、日本の天部の神様とちょっとイコールだったりとかするところありますけど、マヤの方の神様で、これマヤではこの神様だけど、イコールこれって日本のこっちの神様のことなんじゃないかみたいな、そういうのってあったりするんですかね。
いろいろと見てはいるけども、似てるようなのはあまり聞かないよな。
なるほど。確かに私もなんか前は勉強してて、これ日本のこの神様だなとか思ったことがそういえばないなと思ってて、
基本的にね、いわゆるその文化自体とっても、基本的にその死というものにどう向き合っていくかっていう、その宗教的な部分っていうのは結構あると思うんですよね、文化にとって、で、その死の考え方がやっぱり前は、ちょっと違うからね。
なんか一度、暦日和でもマヤの死生観の話したことありましたね。
だからやっぱり神様っていう概念が違って見えてくるのかなっていう気もしなくもないんですよね。
マヤの人たちは神様をどういう存在として、見ていたんですかね。その神様たちは、マヤ歴だと、なんか死をつかさどるというか、イメージの神様っていたと思うんですけど、全ての神様がイコール死と直結な感じじゃないですよね。
全然違いますよね。
違いますよね。他にもいますもんね。
います。で、やっぱりその暦に、象徴されてるものっていうのは基本的な神様の考え方ではあると思うんですね。 あのツォルキンはね、いろんなそのデイサインだったりとか、うん、近代的に言うとその紋章という言い方でね、
うん、
こう出てると思うんですけども、うんうん、ハーグ歴っていうのをちょっと見ていくとすごく分かりやすくて、
はい、うん、
ハーグ歴っていうのは365日の周期のね、うん、循環で暦なんですよね。ウルド氏が入ってない、
うん、
であれなんかは、毎月、全部で、18の月で一月が20日間、
うん、
プラス5日間っていう考え方なんですね、ハーブ歴って。
おお、はい、
うん、でその月っていうものは、うん、その神様がシーティッドって座るっていう概念を用いてるんですよ、
うんうん
うん、ですからやっぱりそういうふうに考えてくると、こうすごく身近にその月もこの月は神様がすごくこう司ってくれてる月なんだよね、その収穫にこうなぞらえてやってるんだけども、うん、そういうふうな捉え方をしてきていて、で最後の5日間って呼ばれているものは、はい、うん、名もない日とかね、不吉な日なんていうふうな言い方されていて、うん、いろんな説はあるんだけども、うん、その年の切り替えなので神様が いなくなっちゃうみたいなね、
うん、
時だったりとか、そんな感じでそこのところはあまり動かないように静かに生活しましょうなんていうふうな言われ方もしてたりするんですよね。
その5日間はマヤ歴的には神様どちらにお出かけ中なんでしょうか、うん、
そこはいないっていう考え方みたいですね。
いないんだ、なるほど、
うんう
んうん、なんかね、日本だと神無月、まあ、10月くらいに、はい、出雲にみんな出張されてるみたいな、出張というかね、はい、いつもの方に行くねみたいな、神様会議中みたいなイメージありますけど、うん、そうやっていないではなくって、いるけどお留守ではなくって、その期間には神様が、座ってないっていうことなんですね。
座ってないっていうことで、うん、いろんなね考え方が多分あると思うんだけども、うん、私が前読んだ中にあったものは、うん、その時っていうのは神様と神様がこう、うん、被ってくるようなタイミングだっていう、その前の年と新しい年が被ってしまうような年になるから、うん、そこはあまりその、
うん、
こう外に出たりとかしないで動かないようにしてた方がいいよねみたいな風に捉えてるっていうのもちょっとちらっと読んだことがあるんですよね。
うん、
多分これも諸説あるっていう風な形に多分なっちゃうと思うんだけども、
なるほどですね。
なんか神様がこう、
うんうん
うん、交代するみたいな感じなんですかね。
そうそう、うん、これ例え話でよく言われるんだけども、うん、マヤの月ってゼロから始まるんですよ、日にちは。0、1、2、3、4、5、6、7、8っていう風になっていて、
うん、
で、ゼロをスタート地点で考えるっていう考え方も一つあるんですね。
うんうん、
でも、1をスタートとしてゼロが前の日っていう考え方を取る地域もあるんですよ。
前の日？
どういうことかっていうと、そう、はい、クリスマスイブっていうのは、クリスマスは25日じゃないですか。
確かに。
その前の日っていうのはイブなんですよ。
はい。
だからそのイブっていうような考え方を使っているんじゃないかっていう風な学説もあるんです。
あ、でも確かに、
うん、
そういう前の日概念っていうのあります。大晦日とかもそれに当たる
んです
か。
そ
うです。
はい。なんで前の日、面白いですね。うんうん、
でそういうふうにその座ったという日をゼロとして捉える地域もあったりとか、うん、1の時に座ってくるのでそのゼロというのは前の日になるよっていう考え方を取るようなところもあったりとかするんですよね。まあ、これも非常に面白いなと思ってね、聞いててね。
そうですね。日本の神様って結構そのやんちゃだったりとか、うん、神様同士でバトったりとか、うん、いろんなことあるじゃないですか、うんうん、マヤの方の神様も神話をモチーフにされているならば、なんか仲悪い神様みたいなのってあったりするんですかね。
今日バトってますよ。
あ、バトってんだ。やっぱそうなんだ。ちょっとなんか安心しますね、神様でもバトるんだみたいな。
だから前の考え方っていうと、そのアンダーグラウンドとアースって地球とヘブンっていう風になって、はい、アンダーグラウンドは9個の神様ですよね、
うんうんうん、
で上が13の神っていう風になっていて、
うん、
ここの行き来がありますからね、神話の中で。
なるほど。その9対13は仲悪いんですかね。
仲が悪いというよりも、うん、別世界の神様ですよね。
うん、
でその神話の中で、
うん、
まあ殺されて、うん、アンダーグラウンドに陥れられて、でそこから復活して、うん、そのやったやつを 対峙するじゃないけどね、うん、いわゆるそういうストーリーみたいなのもあったりとかするんで。
なるほど、
うん、
面白いですよね。
なんか打天使的な感じです、う
ん、ね、なんかそんな感じですよね。
この辺も結構ね、その前の、うん、うんうん、その、
うん、
神話とか読んでみると多分結構面白いじゃないかなと思うんですよね、うん、まあ、そういったところの神話から神様っていうのは生まれてるみたいな捉え方もあったりとか、うん、まあ、実際神話の中でね、
はい、
人間がどう作られるかっていうのがあるわけですからね。
そうです、
うん、
あれですか、エニさんの、
うんうん、
さっき日本の神だったらこう集まって、
うんうんうん、
神会議的なことをする機会があるみたいな話をされてましたけど、
はい、
うん、日本の神って世代交代みたいなのってあったりするんですか、ね、
あ、交代してるんじゃないですか。なんか一応家系図っていうかなんかあるじゃないですか、どの神様とどの神様から生まれてみたいな、まあ、そのそれってそのなんだろう、概念なので私たちが思うようなあの世代交代ではないような気がするんですけど。
なるほど、
うん
うん、一応なんかそういうのはありますよね。
うん、
うん、あると思います。なんかありませんか、神社好きで行きますか、大渚さんと。
あ、僕はあれですね、まあ、近くでも、
うんうんうん、
結構公園にこうすぐ隣の神社があって、
うんうん、
公園で遊ぶと、子供と遊ぶときは神社にお参りしたりとか、
うんうん、
普通にしてますけども、はい、
なんかそうやってフラッと行った神社で御祭神見ると、あ、またお前かみたいな、私だみたいな、なんかそういうのないですか。
モンスターエンジン
みたいな、神々のみたいな感じ。なんかこう行くとき先々でまたこの神様祀られてるみたいな、なんかこう相性のいい、相性いいのかなみたいな神様とかたまにいるんですけど。だからなんか、うん、まあ、大体ね、人じゃなくってね、自然の神様がそういう、私は相性がよくって、うん、あのお参りすることはあるんですけどみたいな、
うんうん、
まあそうですね、うん、あのなんていわゆる有名な神様では なかった、でもそのアマテラス様みたいな、なんかそういう存在ではなくってみたいな、そこからみんな、うん、まあ、なんか派生したりとかしている存在の中の人柱、うん
うん、
だったっていう感じなんですけど、だからなんかまあ概念的には世代交代どうなんですかね。その世代は、まあ、一応なんかこの神様から生まれたこの神様みたいなのってあるじゃないですか。だけど、うん、じゃあ、 あの出雲集合ってなった時に、うん、全員そのなんだろう、親は亡くならないみたいな感じだったりするんですかね。その親っていうとあれです、なんかちょっと難しいですけど、その派生元は別にそのなんか、消え去るわけではないですもんね。うん、なんか年々増えてるとかかもしれないですよね、もしかしたら。
う
ん、確かにそうですよね。
まあ、日本は特になんかちょっとね、なんていうんですか。ま、祭るというかそういう文化があるから、
うんうん、
だってその なんていうんですか、ま、武将を祀ったりってしたら、ま、今の時代武将っていうのはいないかもしれないけど、でもなんか分かんないじゃないですか、この人神様にしようみたいな人が現れたら、うん、一柱増えることになっちゃうのかなとか、なんか分かんないですけど、果たしてそんなことができるのかっていうのはちょっと分かんないですけどね。だってこのなんだろう、例えば分かんないけど、じゃあこのリンゴを神様にしますみたいな、
うん、
なんかリンゴ神みたいなのが仮にね、
うん、
そのなんか八百万ならばこのリンゴ様も神様であっておかしくはないみたいな、なんかそういうのあるかもしれないじゃないですか。
なんかあれです、うん、エリさんとは相性が良さそうですよね。
私とは絶対相性いいと思いますね。
なんか、
は
い、菅原の道真とか、
うん、
神様とかありますけど、
うんうんうん、
そういうのは、まあ、やっぱり増えていく、
ね、増えた神様じゃないですか、生きてたし、しかもっていう、
ね、そうですね、
うん、
なるほど、リング神はありますよね、
うん、はい、うん、 工場の神様かもしれないですよね。リンゴ農家はね、お参りに行くんじゃないでしょうか。
ああ、そうですね。あ、うん、あるわ。なんかそういうのありそう。
ねえ、ありそうですよね。はい、うん。ほら、なんか漁業の神様とかもいたぐらいですし、うん、お魚いっぱいね、取る、あの漁師さんはここ行くよみたいなとこもあるじゃないですか。
うん、
そうですね。都内でも神社があって、うん、お守りが、あの魚を釣るルアーになってるとか。
え、かわいいですね。それはやっぱ大凪さん的には釣りが好きだから興味あったりしますか。
行こうとしてるんですけど、うん、なかなか行けないっていう。
なるほど。
すいません、
行ってみましょう。あと冒頭でお話ししたトイレの神様、思い出しました。お名前、
はい、
薄様明王です。
薄様明王ですか。
はい、うんうん、そう、不浄なものを焼いてくれるので。
あ
ファイヤーですよね。ありがたい、うん
うん、あれですね、エキサイティングな神様です ね、
うん、ね、エキサイティングですよね、うん、なんかね、そう、あ、それこそ京都のお寺でお手洗いをお借りしたら薄様明のお札貼ってあったりとかあったんで、うん、
うん、
あ、ここに いらっしゃるんだななんて思ってお手洗いをお借りしました。うんうん、そうなんですよ、うん、なんかいろんなとこに神様がいると
。そうですね、神様、はい、まあ、暦ともすごい密接な関係にあるっていうことですかね。そうすると、
うん、
暦のに、うん、属さないって言い方が適当かどうか分からないんですけども、
うん、
そういった属さない神様もいるけども、
うん
うん、暦に属してる神様もいらっしゃってみたいな、
うん、面白いですね。なんか方角にいる神様、さっき長峰さんと大凪さんとちょっと昔の日本の暦見てた時に、はい、旧世紀学ではね、はい、方位に神様が移動するっていう概念あり、うん、ありますので、うん、うんうん、そうなんですよ。
そうですよね、
うん、もう深すぎて多分15分やそこらでは終わらない話で三日三晩話せるやつですね、これは。
多分なっちゃうでしょうね。
はい、はい、そんなわけで、ね、そろそろね、日本も神無月目の前ですけど。
ああ、そうですね、
はい、私出雲行ったことないんで行ってみたいなと思っていて。
うん、
これだけエミさん、うん、あれだけ言ってもわからないと思うんですけど、
うん、そうですね、皆さんにあんまわかんないと思いますけど。
皆さんにわかんないと思います。
はい、うんうん、
はい、ね、うん、出雲だけはちょっと行ってないっていう。
そうなんですよ、出雲だけは行ってないんじゃないかな、うん、行ってないですね。はい、そろそろ行かないと、うん、行かないとだなって思ってます。
まあ、だけどこの機会になんか、はい、やっぱり神様の存在を感じながら神社に行ったりとか、
うん、うんうん、
暦をちょっと見てみたりとか、
うんうん、
そうするとなんか暦の意味もまた深く知れるっていう機会になると思うんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、ぜひぜひリスナーの皆さんもまあ、なんか神社に行った時とかカレンダー見た時とかなんかそういうものを、ね、思い出して見てみるとまた違うね視点でものが見れるんじゃないかななんて思います。はい、ありがとうございます。暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますのでそちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと
長峰譲と
大凪光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。